富の惑わしが、肉の惑わしが、最終的には偶像礼拝を持ち込みます。偶像礼拝の正体は貪欲です。人間中心主義です。快楽中心主義です。ここに対しておいたソロモンの霊性というものは完全に曇らされてしまったんです。皆さん、彼にとって生ける神を礼拝すること、信仰の純潔を守ることなど、まことにどうでもいいことになってしまったんです。優勝の9節10節に、主はこのソロモンを放置されていたわけじゃない、二度も彼に現れてこのことについて他の神々に従っていてはならないと警告を与えなさいました。だけども彼は主の警告を無視したんです。皆さん、私たちはこういうですね、ソロモンの晩年の姿を学んでおりますけどね、こういうところを見まして私たちはどうでしょうか。心に恐れと痛みというものを私たちは覚えることができるでしょうか。ソロモンさんよ、バカだな。そうじゃないですよね。私たちのことなんですね。いつでも聖書はそういう書き方をしているんです。本当に私たちはこういうところを読んで恐れなきゃならない、また心に痛みを覚えなきゃならないと思うんですね。それが聖書の読み方です。ソロモンの話は数千年前の異国の偉大な王様のお話、人生ではなくて、まさに今日に私は一人一人の人生で、私の一人一人の姿を表しているかもしれない。ソロモンを暮らしたのは何だったでしょうか。物質中心主義です。快楽中心主義です。そして偶像礼拝です。これは姿形を変えて今も機会を捉えて私たちは激しく揺さぶり誘惑するものなんですよ。皆さん、神様を知らない方々だけじゃなくて、いいえ、クリスチャンこそ警戒しなければならない、恐れなければならない。私たちが与えられている神様の大きな祝福と恵みと特権というもの、あるいは使命から私たちをこういうものは切り離してしまうんです。私自身、若い時とはまた違った形でこの人の誘惑があることを認めざるを得ないのですね。皆様いかがでしょうか。私は痛います。本当に神様助けてくれ、憐れんでくださいと祈らざるを得ません。先週の聖書日課でヨナ書を私たちを見ました。旧約聖書の中でヨナ書は1章から4章まで短い預言書ですが、非常に面白い預言書として、教会の子供たちにもですね、このヨナ書の物語は語られているわけですね。みんな知ってるんですね、ヨナさんのお話。預言書でありながら、このヨナ書は神様の預言の言葉はほとんど出てこないんです。4章全体にわたって預言者のようなの、まことに奇想天外なヨナさんが魚に食べられたというですね。私たちは魚を食べてますけども、私たちが魚に食べられたとなったらこれはニュースになるわけですけども、そういう面白い話がこのヨナ書に出てくるわけですね。彼はイスラエルの預言者でしたね。ですから異国の神々を拝む、偶像を持ち込むなんていうことは、彼はそんなことは考えたことがない。神は固く戒めておられることを知っており、彼は自ら偶像を退け忌み嫌うものであり、またそれを指摘する預言者である。しかし彼の心の中には、皆さん、とんでもない偶像があったんです。預言者ヨナの中に偶像があったんです。いえ、偶像で彼は支配されていた。それがヨナなんです、皆さん。 神様ヨナにおっしゃいました。ヨナよ、あのアッシリア帝国のニネベというところに行って、ニネベの悪が天にまで上ってきたから悔い改めを伝えなさい、神の言葉を伝えなさい、こういうふうに神様はヨナに命じなさいました。ヨナはとんでもないと思ったんですね。当時アッシリアはどんどんどんどん力を、アッシリア帝国は伸びてた。そして北王国を滅ぼし、南のユダまでもですね狙っていたという脅威のある国、敵国だったの。まして異教徒の国だった、偶像国だった、非常に悪い国。そんなこのアッシリアの首都ニネベに行ってですね、そして神様の裁きを伝え、彼らが悔い改めて悪を離れるように神の言葉を伝えるなんて、そんな預言者との仕事を彼は絶対したくなかった。したくなかった。なんとならば彼は熱烈な愛国者だったから。そんなニネベなんか滅びてしまったら、イスラエルの国のためにも滅びるべきだ。だけど神様は憐れみ深く慈しみに富まれる神ですね。イスラエルだけじゃなく、全ての人が救われることを願っていらっしゃる。全ての悪を、その全ての民族の悪を捨てて正しい道に立ち返ることを願っていらっしゃる。そのために使わすというこの予言、この神様の命令に対してヨナは逃げます。逃げます。ニネベと反対方向にヨッパからタルシに逃れようとしたんですね。神様から逃げられる話が、ことなんかできないわけでありましてですね、神様はその逃亡するようなを大嵐を持ってその船をですねとどめられた。なんでこんな時期に嵐が吹くのかということで、船頭たちはですね不思議に思い、これは誰かが神様の前に罪を犯したに違いないと、これ昔の古代の信じ深い考え方でありますが、くじ引いた。ヨナに当たった。あんた誰ですか、何をしたんですかって言った。私は天地を作られた誠に生きる神様で預言者であります。ところが神様のお言葉に背いて私は逃げようとしてるんです。人々は言いました。なんてことしてくれたんですか。私を海に投げなさい。そしたら嵐は静まりますよ。大胆な男でありました、ヨナはね。だけども、この素朴な人たちが、何としても陸地につけようと、ヨナを守ろうとしたんです。救おうとしたんです。だけども、どうすることもありません。神様、許してくださいというヨナを海の中に投げ込みましたね。ヨナはブクブクしてる中で、溺死。ああ、自分が死ぬんだ。ということを神。そして、彼はその時初めて恐れて神様の名を呼びですね、海の底のどん底から聖なる神の聖女に向かって祈った。なんと神様はその距離を縮めて、そのヨナの祈りを直ちに切り去って、ヨナを大魚を持って飲み込まされた。仮死状態の中でなりましょうか。ヨナはその中で祈ります。悔い改めます。魚は3日目にヨナをニネベの浜辺に仕掛けたんですね。ヨナは立ち上がってニネベに行って、40日したら神の裁きが来ると述べ伝えました。ありえないことが起こりました。ニネベの人たち、12万の人たちは王様から下々至るまで本当に神を恐れてですね、悪を悔い改めて、そして立ち返ったんですね。神の前に神様はこのニネベを憐れんで、このニネベをその裁きをとどめなさいます。まあそれに対して怒ったは怒った。だから私は行きたくなかったんだ、だから私はこんな使命を果たしたくなかったんだと、ヨナは怒り心頭であります。でもその成り行きをどうしようとか、どうなっていくだろうかと、この見届けるときに、このカンカンデリのこの日照りのを守るために遠駒を生えさせられた。はい、あれあれと、その日陰で涼しんで彼は喜んだ。しかしその次の日、神様は虫を備えて、その次の朝これを枯れさせられた。そして東風、熱い太陽を備えてヨナを責められた。ヨナはもう気が狂いそうであるんですね。神様おっしゃいます。あなたは一晩にして生え、一晩にして枯れたこの遠雲を惜しんでましてや、私は12万もの余った、善悪を分け間ないで滅んでいく、 この人々を惜しまないでおれよか、ヨナよと。こういうね、諭しでヨナ書終わってるんです。